2ページから7ページまで続けます。特集、脱炭素社会を目指して、カーボンニュートラルって何、生活環境課、電話0465-85-5010、共同推進課、電話0465-85-5004。猛暑や豪雨などの環境問題がメディアでも多く取り上げられていますが、皆さんはカーボンニュートラルという言葉を耳にしたことはありますか？街では豊かな環境の中で生き生き暮らすカーボンニュートラルな街、大井を目指し、様々な取り組みを進めています。一方で環境問題は規模が大きすぎて、具体的に何ができるの？と思ってしまうかもしれません。私たち一人一人ができることを一緒に考え、行動していきましょう。暑くなる私たちの暮らし。今年8月6日に過去最高気温となる 39.2°C を小田原観測所で記録し、猛暑日が20日以上となるなど、深刻な暑さとなりました。また2024年は、日本の年平均気温が統計を開始した1898年以降で最も高くなりました。暑さは私たちの暮らしに大きな影響を与えています。気温が上がるとどうなるの？地球の気温がどんどん上がってしまうことを地球温暖化と言います。その影響として暑さによる熱中症など健康被害の増加、台風や集中豪雨による災害、農作物の収穫量への影響や生物多様性の損失などが懸念されています。神奈川県の調査では、高温による白未熟粒、でんぷんの蓄積が不十分で白く濁った米粒が発生しているなど、米の収量や品質にも影響を及ぼしていることがわかります。地球温暖化による影響、熱中症の増加、台風や集中豪雨による被害、農作物への影響や生物多様性の損失、大雨が増える仕組み、気温が上がると雨の降り方にも影響があります。雨は空気中に含まれる水蒸気が水となって降るものです。気温が上がることによって空気中に溜められる水、飽和水蒸気の量は増加します。気温上昇にかかわらず、大気中の水蒸気の量はほぼ同じとすると、空気中に溜められる水蒸気量が多くなるため、雨の降る日が減少する一方、一度に降る雨の量は一般的に多くなります。獅子おどしの竹筒に例えると、竹筒が大きくなる、空気中に溜められる水蒸気量が増える、傾くまでに時間がかかる、雨の降る日が少なくなる、傾いた時にこぼれる水の量が増える、大雨の増加。なぜ地球温暖化が起きているの？地球温暖化は二酸化炭素、CO2 やメタンなどの温室効果ガスが大きく関係していると言われています。温室効果ガスは太陽からの熱を宇宙に逃がさず、地球を温める効果があります。温室効果ガスがないと、地球の気温はおよそマイナス19°C になります。温室効果ガスのおかげで、私たちが暮らしやすい気温に保たれていますが、温室効果ガスが増えすぎてしまうと、地球に熱がこもり、気温がどんどん上がってしまうのです。この温室効果ガスが増加した原因は、私たちの行動による人為的なものだと言われています。日本で排出される温室効果ガスのうち、9割以上を占めているのが二酸化炭素です。二酸化炭素は石油や石炭などの化石燃料を燃やして電気を作るときや、ガソリンで車を走らせるときに発生します。また、地球温暖化が進むことによって、気温が上がったり、空気が乾燥したりすることで、森林火災のリスクが高まります。IPCC 第4次評価報告書によると、森林火災による地球全体の年間の二酸化炭素放出量は62から150億トンと見積もられています。二酸化炭素を吸収する森が燃えると地球温暖化がさらに進む悪循環を生じさせてしまいます。現在私たちの暮らしに必要不可欠なエネルギーですが、 便利にするために行ってきた活動によって、私たち自身の暮らす環境を悪化させてしまうことが実際に起きています。太陽からの熱、適度な二酸化炭素などの温室効果ガスの層で地球の温度は保たれています。宇宙に放出される余分な熱、太陽からの熱、温室効果ガスが増えると熱が地球にこもり温度が上がってしまいます。熱の放出が少なく余分な熱が残ってしまう。参考、環境省子ども環境白書2019。豊かな環境を世代を超えて引き継ぐために、大井町の豊かな自然環境、歴史、文化など良好な環境を次の世代に引き継ぐため、私たち一人一人が今一度気候変動による危機に対して自分に何ができるかを考えることが大切です。2015年12月に採択されたパリ協定では、世界全体の平均気温の上昇を産業革命前に比べ 2°C より十分低く保つとともに、 1.5°C に抑える努力をする目標が国際的に広く共有され、 IPCC 気候変動に関する政府間のパネルの特別報告書では、気温上昇を 2°C より低い 1.5°C に抑えるためには、2050年までに二酸化炭素の排出を実質ゼロにする必要があるとされています。大井町でも2022年に大井町議会と連名で大井町気候非常事態宣言を行い、2050年までに二酸化炭素排出実質ゼロを目指しているよ。カーボンニュートラルとは、2020年10月、政府は2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにするカーボンニュートラルを目指すことを宣言しました。町の環境基本計画でも、豊かな環境の中で生き生き暮らすカーボンニュートラルな町、大井を目指しています。カーボンニュートラルとは、温室効果ガスの排出量と吸収量を均衡させることを意味しています。この実現に向けて世界中で取り組みを進めており、120以上の国と地域が2050年カーボンニュートラルという目標を掲げています。カーボンニュートラル、私たちの活動により排出される二酸化炭素などの温室効果ガスの量と、植林などによる吸収量を差し引いた合計がゼロになること。私たちにできることは何だろう。環境展に出展する団体の方に聞いてみました。大井町防災まちづくりの会、川津さん。簡単にできるエコアクション。ソーラークッカーを使ってみる。ソーラークッカーは災害時、電気やガスが使えなくても、太陽の熱だけで調理ができます。環境展の展示でぜひ見てほしいところ。環境展で大井町防災まちづくりの会のアンケートに答えると、抽選でペットボトルを使ったスノードーム作りが体験できます。また、古い傘と廃材を再利用したクリスマスツリー展示は、ソーラーパネルのバッテリーを使用しています。大井町防災まちづくりの会、活動紹介、自治会などで関東大震災など災害に関わる歴史の説明を行ったり、ソーラークッカーやパイプ椅子と猫砂で作った簡易トイレなどのオリジナル防災グッズの制作をしたりするなど、地域の防災に役立つ活動をしています。エコネット足柄の会、安池さん。簡単にできるエコアクション。自治会など清掃活動、除草作業で回収した草は可燃ごみとせず畑に持ち込んで堆肥化する。自治会で開催する会食などでのフードロス撲滅。環境展の展示でぜひ見てほしいところ。現状の地球環境温暖化が深刻であること、平均気温の上昇を 1.5°C 以下にできていないことを知ってほしいです。エコネット足柄の会、活動紹介、自治体などが行う環境関連イベントへ出展、デコ活アンケートの実施、温暖化防止の啓発や神奈川県温暖化防止活動推進委員との連携、自治会や老人クラブなど団体へのビデオ講演、自治会開放誌への投稿を行っています。地球環境活動家の谷口隆久さんを招いて行った講演会とコメントされ、写真が掲載されています。 株式会社古川鳥居さん、簡単にできるエコアクション、ペットボトルではなくマイボトルを使用する環境展の展示でぜひ見てほしいところ、手回し発電で白熱電球と LED の違いから電気を作る大切さを実感してほしいです。また電動ミニカーも体験できます。株式会社古川のカーボンニュートラルへの取り組み、自分で使う電気は買うのではなく自分たちで作るという意識で太陽光発電に力を入れています。車用車は一部電気自動車を導入し、またアクアクララの容器はリターナブルボトルを使用しゴミの削減につなげています。神奈川県の取り組み、県では脱炭素社会の実現に向けて2030年度までに県内の温室効果ガス排出量を 50% 削減、2013年度比することに目標を掲げ、企業や県民の皆さんによる省エネ・再エネの取り組みを後押しするとともに、県有施設への太陽光発電設備の設置などを進めています。簡単にできるエコアクション、例えば使わない電気をこまめに消す、ゴミを分別する、家電製品は省エネタイプを選ぶ、地元食材を選んで購入するなど、日常生活でのほんの小さな行動が脱炭素につながっていきます。また神奈川脱炭素ポータルサイトでは、家計に優しい節電・断熱・太陽光発電のメリット、脱炭素クイズなど脱炭素に関するさまざまな情報をご紹介していますので、ぜひ参考にしてみてください。環境展の展示でぜひ見てほしいところ、薄くて軽くて曲げられるといった特徴から、これまで設置が困難だった耐荷重が小さい工場の屋根や建物の壁面などへの設置が可能になる次世代の太陽電池、ペロブスカイト太陽電池とカルコパイライト太陽電池の展示を行います。また地球温暖化などの気候変動で起こっている影響や気候変動に適応するための取り組みに関する展示を行います。未来地球ガチャを回して出てきたお題について、身近な気候変動による影響やどうすればみんな元気でいられるか一緒に考えてみませんか。参加いただいた方にはプレゼントもあります。大井町環境展に行ってみよう。生活環境課、電話 046585-5010。 11月9日日曜日に第14回大井町環境展を開催します。環境展では町内外の企業や団体に出展いただき、脱炭素や SDGs の取り組み、環境に配慮した製品の展示、楽しい体験教室をお届けします。毎日の暮らしを明るく楽しく環境に優しい生活に変えるヒントを見つけに行きませんか。皆さんのご来場をお待ちしています。フードドライブ、家庭内で使い切れない未使用食品を持ち寄り、町内で必要とされている方などに寄贈するフードドライブを実施します。ペットボトルキャップ回収、ペットボトルキャップをお持ちいただくとティッシュや飲み物と交換できます。リユース品の無料回収、食器、アクセサリーなど各家庭でご不要になったまだ使えるものを無料で回収します。おもちゃの取り替えっこ、家庭でご不要になったおもちゃをお持ちください。ぬいぐるみ孵化、ゴミ拾いウォーキングもあるよ。みんなでゴミを拾って街をきれいにしよう。他にも様々な展示体験を実施します。出展者一覧や詳しい内容は町ホームページをご確認ください。まずは小さなことからコツコツと。電気をこまめに消すなどエコアクションを始めてみよう。町では地球温暖化対策に関係する補助金も設置しているよ。地球温暖化対策関係補助金、電気自動車等購入費補助金、個人または法人で電気自動車を購入する方に対して補助金を交付します。なお2024年4月から補助金額を一部増額しました。1、電気自動車、プラグインハイブリッド自動車及び燃料電池自動車のうち4輪のもの1件10万円。2、ミニカー、電気自動車、電動バイク1件1万円、 対象、新規登録の電気自動車を購入する個人または法人で、町に1年以上住民登録、法人は事業所などがあり、徴税などに滞納がない方、生ごみ処理機器等購入費補助金、本体及び本体と一括購入する基本材や微生物などの購入代金、消費税含むの2分の1を補助。上限3万円。対象、町内に住所を有し、かつ居住しており、徴税などに滞納がない方。こちらもご活用ください。燃やすごみの減量への取り組みの一つとして、家庭から出た生ごみを分解処理して堆肥にできる段ボールコンポストを生活環境課窓口で無料で配布しています。なお、数に限りがありますので、事前にご連絡ください。既存住宅断熱リフォーム補助金。既存住宅の断熱リフォームにかかる費用、材料費と工事費の合計額の3分の1を補助します。上限8万円。対象、町内に居住しているまたは居住する予定で、徴税などに滞納がない方。ネットゼロエネルギーハウス導入費補助金。ゼッチなど、ゼッチ、ゼッチプラス、ゼッチニアリー、ゼッチオリエンテッドの導入にかかる費用の3分の1を補助します。上限15万円。対象、町内に居住している、または居住する予定で、国または神奈川県が行うゼッチに対する補助金の交付決定を受けており、徴税などに滞納がない方。住宅用スマートエネルギー設備導入費補助金。地球温暖化防止及び節電意識の向上を図るため、次の設備を導入する方に対して、導入費の一部を補助します。1、住宅用太陽光発電システム。1キロワットあたり2万円。上限10万円。2、ヘムス。1件2万円。3、低地用リチウムイオン蓄電池。1件5万円。定額。対象、町内に自らが居住する住宅に設備を設置する個人で、徴税などに滞納がない方。事業者用スマートエネルギー設備導入費補助金。町内に所有する建物への自家消費型スマートエネルギー設備導入に対して、導入費の一部を補助します。1、太陽光発電システム。1キロワットあたり2万円。上限40万円。2、低地用リチウムイオン蓄電池、1件5万円、定額。対象、事業所として所有または所有を予定している建物に対象設備を設置する事業者で、設置する建物が賃貸借契約または使用賃貸契約により借り受けている店舗、事務所、営業所、倉庫等で申請者の所有物でない場合は、書面による所有者の設置許諾を受けており、徴税などに滞納がないこと。合併処理浄化槽、設置整備補助金。単独処理浄化槽、または汲み取り式便槽を使用しており、2025年度中に合併浄化槽へ転換される方に、費用の一部を補助します。なお、2025年度中に工事が完了する浄化槽のみ補助金の対象です。申請方法、申し込み締め切り、2026年、令和8年2月2日月曜日まで、期限厳守、転換工事が始まる前に、申請書に必要事項を記入し、次の添付書類などを窓口に持参の上、申請してください。1、審査期間を経過した浄化槽設置届出書の写し。2、浄化槽設置場所の案内図。3、浄化槽を設置する敷地平面図及び配管図。4、登録浄化槽管理表。C 表及び登録証の写し。5、賃貸人の承諾書。土地または住居などを借りている方に限ります。6、設置にかかる見積書及び工事請負契約書の写し。7、撤去費にかかる見積書。8、宅内配管費にかかる見積書。9、徴税等を完納していることを証する書類、または徴税等状況確認同意書。10、 その他町長が必要と認める書類。なお、申請後、補助金交付が決定した方には、交付金決定通知書を送付いたします。交付決定通知書が届く前に着工した場合は、補助金交付の対象外となりますので、ご注意ください。合併処理浄化槽、維持管理費補助金。公共下水道の共用が開始されていない地域で、合併処理浄化槽を設置し、適正な維持管理をしている方に、維持管理費用の一部を補助します。適正な維持管理1、法定検査年1回2、保守点検年3回から4回3、清掃年1回以上。なお2、3は業者との委託契約が必要です。申請方法、申し込み締め切り2026年令和8年3月31日火曜日まで。期限厳守。申請書に必要事項を記入し、次の添付書類などを窓口に持参の上申請してください。1、浄化槽を設置した建物を建築した際の確認済証の写し。2、浄化槽の形式などが記された使用書と図面の写し。3、保守点検と清掃に関する業務委託契約書の写し。4、各種維持管理の結果書類。実施日などの確認のため。5、各維持管理の支払い領収書の写し。6、印鑑。7、振込先金融機関の口座番号が確認できるもの。なお、前年度申請し、1から3の内容に変更のない方は、4から7のみお持ちください。実施すべき維持管理がすべて完了した後に申請してください。どちらも申請書は町ホームページからダウンロードできます。